恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、新しい朝、主によって一つ家族とされた兄弟姉妹と共に、あなたの御前に出ること許され、ありがとうございます。今朝は、鈴木ひろこ姉妹が、キングスガーデンに入居して、最初の日曜日、お証しを聞くことができ、心からありがとうございます。主が、私たちの知らない不思議な計画を持って姉妹を、この地に導かれました。主がこれから豊かに祝してくださるように、私たちもこのいらっしゃったことを大いに喜んで、主に問いながら、姉妹が豊かにこの群れの中でも用いられますように、心からお願いをいたします。私たちのうちに病床にある方々がいます。どうぞその一人一人を続けて憐れんでくださるように。この朝もどうぞ、御言葉を持って私たちを力づけ、あなたご自身の御心を悟らせ、また、従順な心を持って御言葉に従わせてくださるように、語る者をどうぞ憐れみ、隠してイエス様の力強い御言葉だけが一人一人の心に留まりますように、期待して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。最近私たちの教会に新しい方々が次々といらっしゃって、このような方々が熱心に育てる者たちにとっても、こうした新しい方々、の真剣なお姿っていうのはとても新鮮で、私たちの初めの愛を思い出させてくれます。教会に来始めて、また集会に出席し始め、こうして説教を聞き、また聖書を読み始め、祈り始めますと、次第に今まで見えていなかった自分の心の中の動きや、また生き方、思い、言葉、そういったものが、何とも思わなかったそういったものが、急に罪深いもの、汚れているっていうことに気づき始めます。それまで平気でやっていたことが次第に苦痛なものに変わってくるのです。神様の目に映っている自分の姿や自分の心の中が見えてきて、この苦しくなってくるのです。ある方は、せっかく教会に平安を求めてやってきたのに、かえって、苦しくなったとおっしゃいました。しかしそれは本当に大切な、また幸いなステップなのです。私たちが本当の幸せ、本当の平安を得るためには、そのようなところは避けて通ることのできない大切な過程なのです。罪の深さ、大きさを知れば知るほど、神様の愛の大きさ、イエス様の十字架の恵みの大きさが自分のものになるからです。それでは、自分の罪の深さや、汚れの大きさを知って、こんな罪深いもののためにイエス様が十字架に死んでくださった。こんな私を神様は愛してくださったということを信じて、クリスチャンになったとき、もう罪を犯さなくなるのでしょうか。いえ、残念ながら、クリスチャンになっても、また罪を犯します。もしも私たちがイエス様を信じますと信じた瞬間、クリスチャンになった瞬間に神様の御手が働いて、もうその人が完全に罪を犯さない、完成された人になるんだったらいいなと思うんですけども、神様のご計画はそうじゃなかったようです。次第次第に変えられ、次第次第に成長していく。それが神様のご計画だったようです。ですからクリスチャンになっても罪を犯しますし、失敗をしますし、様々な弱さを持っていて、そして敗北を喫するのです。ではクリスチャンは罪に対してどう対処すればよいのでしょうか。パウロはコリント人への第二の手紙、6章14節の今日のところで、突然ですね、話題を変えます。5章から6章にずっと学んできた中で、パウロは神様の和解を受け入れなさい。神様の恵みを無駄に受けてはならない。 私たちに心を開いてくださいと強い懇願を続けてきたのですが、突然今日のところで14節、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんと語り始めるのです。あまりに突然内容が変わるので、多くの学者たちは、聖書の学者たちは、この突然の脱線はあまりにも不自然なので、どうやらこの部分、すなわち今日の6章の14節から7章の1節までのこの部分は、全然別の部分にあったものが、こう紛れ、ここにこう間違って入ってしまったんだ、というのです。確かに、先週見ましたように、6章の13節から7章の2節に飛んだ方が自然です。そのまま自然にそれが繋がっていくのです。しかし、私は、これは、そういった紛れ込んだ、間違って入ったとは考える必要がない。パウロの、これまで、神に代わって懇願するような、そういう流れの中で、これは自然に、パウロがどうしてもこのことを、この途中で言わざるを得なくなった、そのように導かれて、一見、不自然に見えるこの脱線も、実は、大切な脱線なのだと私は考えたいのです。というのは、パウロは、この手紙を通して、未信者に向けてではなくして、クリスチャンに向けて書き送っています。コリントにあるクリスチャンに向けて書き送られたこの手紙です。クリスチャンに向かってパウロはこう言うんです。神様の和解を受け取ってください。神様の恵みを無駄にしないでください。あなた方の心を私たちに開いてください。クリスチャンに向けてこのようなことが語られるっていうことは、これはちょっと不思議な感じがします。クリスチャンでない人に向かって神様の恵みを、神様の和解をっていうんだったらわかるんですけど、もうすでに神の和解を受け取り、恵みを受け取っているクリスチャンに改めてこう言わねばならない。それはなぜかといえば、コリントのクリスチャンたちの神様に対する愛と、兄弟姉妹に対する愛が冷えてしまっている。なぜクリスチャンの愛が冷えてしまうんでしょう。それは、クリスチャンが神様、また兄弟姉妹、そういったものを愛するよりも、この世を愛し、この世と妥協し、この世と何も変わらない生活に流れていくとき、神への愛が冷え、兄弟姉妹への愛が冷えてくるのです。ですからパウロは、コリントのクリスチャンたちの心を神と兄弟姉妹に取り戻すためにどうしてもこの部分を語られねばおられなかったのです。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。神様が最初の人間を作られたとき、アダム、そしてエヴァを。神様がアダムを作られたときに、人を神様に似せて作られたと聖書は教えます。それは、神が霊であるように人間も霊を持つものに、神が人格的な神であるように人間も人格を持つものに、また神が清い道徳的なお方であるように人間も道徳的な、また清さを持つものになるように、そのように神に似せて人を作られたのです。ですからアダムとエヴァには、はじめ全く罪がありませんでした。何の弱さも、何の欠陥も持っていなかった。しかし、彼らが罪を犯したその瞬間から、人間のうちにあるはずの神の形が、徹底的に汚され、また損なわれてしまったのです。しかし、神様はそこで人間が堕落してしまったためにもう人間を諦めてしまって、もう人間を放っておいたのではなくして、人間が罪を犯しましたら即座に、人間をそのような罪の中から救い出す計画が明らかにされました。そして神様のその人間を罪から救い出す救いの計画は着々と進められて、ついにイエス・キリストの十字架と復活によって、 人間への救いのすべての備えを終わられたのです。そして、このイエス・キリストを私たちが信じるとき、罪の中に落ち込んでいた、神の形を損なっていた人間が、その瞬間に、全く新しいものとして作り変えられるのです。五章の十七節で見たところです。誰でも、キリストのうちにあるなら、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ。すべてが新しくなりました。イエス・キリストにあるとき、人はすべて新しく作り変えられたもの、再創造されたもの。そして神様は、あのエデンの園で堕落してしまった人間に、このようにしてキリストによって新しく作り変えて、その作り変えられたものに向かって神は再び、私が清いものであるように、あなた方も清くあれと命じられるのです。私たちはしばしば、神様の御心が、神様のお考えがよくわからないと言います。確かに、私たちの人生の様々な具体的なことにおいて、神様は私にどんな計画をお持ちなのでしょうか、わからないことが多くあります。しかし私たちはわからないながら、今導かれているその道を一歩一歩進みながら、後になってそれが分かっていくということがしばしばあるわけですが、しかしまた一方で、分からないと私たちは言うんですけれども、実に疑いようもなく明白に神様が表している御心っていうのがあるのです。聖書の中で、私たちが決して否定できない、はっきりとされている、この御心っていうのがいくつかあるんですけど、その中で今日のテーマで、第一テサロニケ4章、ちょっと開いてみましょう。もう少し後の方です。テサロニケ人への第一の手紙、4章です。これほどにはっきりと、神の御心が明らかにされている箇所っていうのは珍しいほどです。テサロニケ第一の手紙、4章の3節から8節までお読みします。神の御心は、あなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない法人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。実に明確に、神の御心はあなた方が清くなることです。神が私たちを召されたのは、清潔を得させるためです。それ私たちはこの点において、御心がわからないという言い逃れはできないのです。このような罪を犯すことは神様の御心でしょうか？問うまでもない。明らかに、神は私たちが清くなることを願っておられるのです。しかし私たちが、本当に心砕かれて、神様に従いたい。神様の御心に従って清い生活をしていきたい、清い心でありたいと願って、具体的に従い始めるとき、そこに様々な困難が、様々な戦いが起きてくるのは当然です。私たちが神様に従おうと思って従い始めて、もしも何の困難も何の戦いもないとすれば、それはどうもどっかおかしいのではないかと考えた方がいいのです。神様に真に従おうとするときに、戦いや困難は当然起きてきます。ある場合には、仕事上で、どうしても今まで通りには、この仕事をすることができない。そういうケースも出てくるかもしれません。パウロがこの手紙を書き送った時代はことさらにそうだったようです。あるクリスチャンたちは信仰を持ったためにもう今までのその仕事を離れる、捨てるしかないような状態に陥ったということがあります。また私たちは信仰を持ったためにこれまでと同じように お付き合いができないっていうケースが出てきます。これまでと同じように、クリスチャンでない人たちと一緒に、この気安くって言いますか、その人々に合わせながら、生きるっていうことがなかなか難しくなる場合が出てきます。いや、そういうところか、同じ家族の中に、同じ家庭の中にあって、一人の人が信仰を持ったために、この家庭の絆が揺すぶられるっていうことが、しばしば起きてきます。確かに、多くの人々が、信仰を持ったために、仕事上で、お付き合いの上で、また家庭の中で、非常に厳しい立場に立たされるっていうことは、当然出てくることです。真実に主に従おうとすればするほど、その困難さを強く感じられるでしょう。私たちは、神を信じない。神様に従うことに何の価値も見出さない、この世に置かれ、この世に使わされているからです。実はコリント教会は、まさにそのような乱れ切ったコリントの街の中にあって、その教会、そのクリスチャンたちは、コリントの街の影響をもろに受けてしまいました。コリントのクリスチャンたちは、この世の価値観とか、基準で、物事を捉えて、クリスチャンでありながら全く世俗的な考えに毒されてしまったのです。コリントの街は非常に性的に乱れた街だったのですが、その乱れがそのまんまクリスチャンたちの中に入ってきて、クリスチャンたちの中にも乱れた性生活をしているっていう姿がコリントの第一の手紙の中によく出てきます。またコリントは偶像に満ちた街だったのですが、その偶像崇拝に妥協してしまって、クリスチャンでありながら、それに陥ったり、明確な態度を取らないっていう状況があったようです。だからこそ、パウロは、そのように、このように妥協し、この世との境目がわからなくなってしまって、神への愛、兄弟、姉妹への愛が冷えてしまったクリスチャンたちに、はっきりと語りかけるのです。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。この御言葉は、申命記22章の10節の適用です。申命記22の10にこうあります。牛とロバとを組にして耕してはならない。牛とロバをですね、こう首輝きで一つなぎにして一緒にこう畑を耕すようなことをしてはならない。ちょっと考えてもわかります。牛とロバを一緒に組にしたらですね、力が違いますし、スピードが違いますし、いろんな意味で性質が違いますので、これではまっすぐですね、耕すことはできないわけです。また、申命記で言うその理由はですね、そういったこと以上に、実は旧約聖書の中で、牛っていうのは清い動物、ロバっていうのはですね、汚れた動物とされました。それは霊的なものをことを教えるための決まりなわけで、決してロバが汚れているとかそういう意味ではなくして、霊的な意味があるわけですけれども。でも、清い動物と汚れた動物を一つの組にして耕してはならない。そのことによってですね、まさにパウロがそれを適用したように、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはならない。そういう教えがそこから当然出てくるわけです。パウロはその後で、信者と不信者のその違いについて、5つの比較を行います。正義と不法、光と暗闇、キリストとベリアル。ベリアルっていうのは悪魔、サタンの名前です。信者と不信者、神の宮と偶像。この比較を見るとき私たちは、まさに、クリスチャンになる以前は、不法の中に、暗闇の中に、サタンの手の中に、不信者として、そして偶像と固く結びついて生きていました。しかし私たちはそのような中から引き出されて、救い出されて、正義につくもの、光のうちに、キリストのうちに、そして信じる者とされ、 神が心の中に住んでくださる神の宮とされたのです。パウロはこの5つの比較をしながら、その一つ一つの比較の最後をこんな風に締めくくります。どんなつながりがあるでしょう。どんな交わりがあるでしょう。何の調和があるでしょう。何の関わりがあるでしょう。何の一致があるでしょう。畳みかけるようにパウロは迫るのです。この第3番目の何の調和があるでしょう。この言葉は、もともとの言葉ギリシャ語では、スンフォネーシスという言葉が使われています。スンフォネーシス。どっかで聞いたような響きじゃないでしょうか。スンフォネーシス。実はこれから出てきた言葉がシンフォニーなのです。すなわち交響曲。ね、調和っていう言葉から、今私たちが普通に使うあのシンフォニーという言葉が生まれてきたわけです。もしも私たちがこのオーケストラに属しているとしましょう。オーケストラに私たちが属して音楽を奏でるとすれば、全員が一人の指揮者に目を留めて、その一人の指揮者のタクトに合わせて楽器を鳴らすはずです。ところがもし誰か一人が、その指揮者を見ないで全然別な指揮者をこう見ながら、そして楽譜も全く別の楽譜を見ながら音楽を奏でたとしたら一体どうなるでしょうか。もうそこには何の調和もない。音楽は奏でられないわけです。演奏にならないわけです。実はコリントの教会はまさにそのような混乱の中にありました。クリスチャンというのは、また教会というところはまさにただ一人の指揮者に、ただ一つの楽譜に沿って、それぞれの鳴らすパートは、鳴らす楽器は違うでしょう。しかし、一人の指揮者、一人の楽譜に合わせて音楽を奏でるのです。共通の主、共通の御言葉の基準、共通の信仰、共通の望み、共通の御霊の働き。そこに初めて真の一致があるわけです。ところが、コリントの教会は、それぞれに別の指揮者を見て、それぞれに別の基準を考えて、それぞれに別の価値観を持ってきて、大混乱に陥っていたわけです。そんなコリントのクリスチャンたちに、あなた方は、そのような中から贖い取られたのだから、この世の人々とは違ったものになれ、と命じます。そして、彼らから分離せよ、と命じるのです。17、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ。さて私たちは、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよなんていうこういう御言葉を読むとですね、ちょっと困ってしまいます。彼らの中から出て行く。彼らっていうのは一体誰ですか？この世から私たちは出て行くしかないんでしょうか？彼らとは離れて生きていなくてはいけないのでしょうか？そうするとこれは困ったことです。一つの家庭の中に神を信じない者たちがたくさんいますと、これからはもう未信者の家族とは付き合わないことにするんでしょうか？職場で私たちはどうしてもクリスチャンでない方々と接触します。地域で様々な場所で私たちはクリスチャンでない方々と一緒にいるわけです。私たちは、これからはクリスチャンだけでいつも顔を合わせて、クリスチャンだけで共同生活をしたらいいんでしょうか？先週、牛津のキャンプ場のワークキャンプっていうのがあって、クリスチャンたちとですね、十数名の方々と一緒に、この一泊二日ですけれども生活をしたわけです。とっても楽しい生活で。一緒にですね、テーブルを囲んでお食事をしながら、一緒にこう、労働しながらですね、いいなぁと思いました。一泊二日じゃもったいないなぁと思うような、そんな気がしました。私たちはそうやってクリスチャンだけで集まってどっかで共同しますので、ちょっとそれを確かめておきましょう。私たちが大きな思い違い、見間違いをしてしまうと混乱をしますので、コリント人への第一の手紙、5章の9節からこうあります。
私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは、世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と、全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。ですから、そういう意味ではないということです。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは、私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪いものをあなた方の中から覗きなさい。実に、パウロがこの第二コリントでも旧約聖書を引用して、彼らの中から出ていき分離せよというこの分離は、なんとクリスチャンと呼ばれる人の中で、そういったことがあればそれを野放しにしてはならないという厳しい戒めの教えだったわけです。イエス様の時代によく私たちが目にする一団の人々、パリサイ人という人たちが出てきます。このパリサイっていう言葉はまさにこの分離っていう言葉から来た言葉です。分離されたものっていう意味です。このパリサイ人って言われる人たちは聖書を詳しく学び、またその聖書から派生したですね、様々な教え、様々な言い伝えをですね、ひとまとに目にして、一生懸命それに従おうと頑張った人たちです。ところが、彼はそのようなことを知り、そのようなことを務めていますので、まるでそういったことを知らない人たちが、それを守らないで、のうのうと生きているそういう姿を見たとき、この人々は、このような罪深い汚れた者たちとは、私たちとは、この離れて生きていいよ、分離していいよ、として、このような人たちを見下して軽蔑したのです。そして自分たちは清い。彼らは汚れているとですね、分離したために、同じパリサイ人というですね、名前を持って呼ばれたわけです。クリスチャンが、この分離せよ、っていうこの御言葉を受け止めるときに、決してこのパリサイ人のような受け止め方をしてはならないのです。イエス様は、当時パリサイ人が、また当時の宗教家たちから見下されていた罪人、遊女とか、酒税人とか、とてもとてもこのようなものとは近づきたくない、彼らの仲間にはなりたくないと彼らは離れていたんですが、なんとイエス様はわざわざそのような人たちに近づいていって彼らと友達になり、彼らと食事を共にしたのです。分離っていうのはですから、パリサイ人のような分離ではないことがイエス様の姿を見るとよくわかります。イエス様はそのような人々に近づき、そのような人とお付き合いをしながら、しかしまた決してその罪に汚されたりすることなく清さを保ち続けたのです。私たちも決してパリサイ人のように自分を誇って他の人を見下すようなことのないように。あくまでも私たちクリスチャンは許された罪人に過ぎない。クリスチャンといっても、ただ神様の憐れみと恵みによって許された罪人に過ぎないんです。神様に私たちが近づけば近づくほど、信仰が成長すれば成長するほど、私たちは実はますます自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の罪深さを知って心を砕かれ、とてもとても他の人を見下したり裁いたりすることはできない。そんな自分であることにますます私たちは気づかされていくのです。パロは今日の締めくくりのところで、なわち七章の一節のところで、この清めの教えを締めくくります。ここに三つの大切な清め、清さについての真実な教えがですね、述べられています。第一の点は、愛する者たち、 私たちはこのような約束を与えられているのですから。皆さん、今朝、私たちが清くなる、清くさせられるっていうことは、神様の約束なのだということを覚えて感謝しましょう。神様は、あなたを清くしてくださいます。16節から後で、後半から、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。18節。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。なんていう確かな素晴らしい約束でしょうか。神様は天の高いところから私たちに呼びかけて、おいお前たち清くなれとですね、命令する方ではなくして、なんと全能の神が私たちのところまで来て、私たちの間に住んでくださり、私たちの内に住んでくださり、共に歩んでくださり、私を神の民と呼んでくださり、そして私たち一人一人を神は息子娘として取り扱ってくださる。そこにこのような約束を与えられているのですから、神があなたの神として全能の道からをもってあなたを変えてくださるという約束は、なんていう大きな励ましでしょう。第2番目。一切の霊肉の汚れから自分を清め。じゃあ、清められるのは神様の約束、神様の働きだから、私たちは何もしないでただ座っていれば自然に清くなるんでしょうか？いいえ。聖書は、この清め、聖化っていうことは、また私たちの責任、私たちの分でもあるということを命じるのです。ここに、一切の霊肉の汚れから自分を清めとあります。清められるべきものは、霊と肉。ここで、本当に霊肉を清めとなっていることに注目したいのです。私たちはこの肉の汚れっていうことをよくわかります。悪い習慣とか、性的な罪とか。しかし、罪っていうのはそのような肉に、肉体に関する罪だけではない。肉の汚れからは清められているけれども、霊の罪は無頓着っていう場合があるわけです。霊的な罪。それは、高ぶりとか、悪意とか、恨みとか、妬みとか、争いとか、分派とか、自己中心とか、虚栄心とか、偶像礼拝とか。パロは、一切の霊肉の汚れから自分を清めなさい。イエス様の例え話に出てくる放蕩息子の話。放蕩息子は、お父さんから財産を分け前をもらって、飛び出していって、まさに肉の汚れの中にとっぷり浸かりました。放蕩三昧をしたわけです。ところが、お兄さんの方は、家に留まって、一生懸命働いて、お父さんのそばにいたのです。ところがなんと、家に留まっていたお兄さんは、弟のような肉の汚れは、もしかしたら、表面的に見えなかったかもしれない。しかし、彼は、霊的な罪に満たされていました。お父さんのそばにお兄さんはいながら、実は弟以上にお父さんから遠く離れていたのです。実は放蕩息子の話っていうのは、私たちは弟息子の方に注目しますけれども、実は出だしの部分を読むとわかるように、お兄さんこそが主人公だと言ってもいいのです。霊的な罪に満たされながら、とどまっていた姿。私たちはですから、一切の霊肉の汚れ、霊も肉もこの汚れから神様は私を清めてくださいと祈りながら自らを吟味し、その罪を告白し、悔い改め、罪から離れるものでありたいのです。そして、第三の締めくくりは、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。私たちは、先ほど言ったように、どうせ私たちは許された罪人に過ぎないんだから、 クリスチャンでもやっぱり罪を犯すんだから、失敗はするんだから、もうこんなものなんだと、自分で開き直ってしまって、もうそこで留まってしまうなら、すなわち、さらに清くされていくっていうことをもう求めなくなって、こんなものさ、と、留まってしまうならば、それは本当に残念なことです。パウロは、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんか。完成される日を目指して、一歩一歩でいいですから、本当にもっと清くされたい、もっと神に近づきたい、もっとイエス様に似たものにされたい、その願いを最後の日まで忘れない、最後の日まで求め続けるものでありたいと願うのです。この聖化、清められていくっていうことには三つのステップがあります。第一は、身分上の聖化と言われるもので、イエス・キリストを信じたその瞬間に、あなたは私は、神の前に身分的に清いものになります。すなわち、イエス様を信じた瞬間に、罪許され、神の清い家族の一員にその瞬間になるのです。しかし、神の清い家族の一員になるのですけれども、清い神の一員にふさわしくはまだありませんので、その時から始まって全身的聖化、一歩一歩清められ続けていくのです。そして最後には、キリストの日に、とよく出てくる、本当に再臨の日、私たちは完全な清さをいただくことができる、完成の日が必ずやってくる。そして私たちは、たとえこの地上において完成を見なくとも、しかしその完成を目指しながら、イエス・キリストの見姿をしっかり見つめながら、清きを求め、追い求め続ければならないのです。コリントの教会が、その清きを忘れて、このように調子を合わせてしまったゆえに、パウロは今日のこの手紙を書き送ったのです。今日、神様の前に、自分自身の主に対する求め、清さに対する求めがどうであるかを点検させられながら、私も罪とはっきりと分離すべき、そのことを心に覚えたいのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。